SBS の日本語ポッドキャストです。
東京大学大学院公益科学専攻の池上隆教授にお話を伺います。まずズバリですね、ロボットはアーティストになれるんでしょうか。アーティストになって私たちに何かいいことはあったりするんでしょうか。
現状ではまだどうなるかわからないですけれども、人間が考えつかないことをやれる方向を、探している研究なので、それが芸術分野にも波及することは非常にあるんじゃないかと思いますけど、
芸術の世界でそのロボットや AI が出せるユニークさというのはどういうところにあるんでしょうか。
それは例えば、人間だったら目が2つあって、80年とか100年生きて、そのうち何十年かの経験を使ってアートを作ったりすると思うんですけれども、その同じことを加速して行えるので、まず人間の経験をはるかに凌駕するくらいの記憶とか経験を使って、作品を作ることができるだろうし、あるいは人間の目は2つだけど、さっき言ったようにでも何億個の目を持つこともできますよね。そういう意味では、その人間が持ってる、感覚器官とは全然違う感覚器官と、記憶の容量を持って、作り出す、作品なりパターンとか、構造とかダイナミクスとかそういうものっていうのは、人間の知らなかったものを見せてくれるんで、非常に面白いんじゃないかと思います。それでアーティストの仕事を奪われるってことはないですよね。今までもピカソが来たから仕事が全部なくなるってことはなかったじゃないですか、同じように、そういった領域、アートとかの領域は広がることはあっても、そのことによって人間がどうこうってことは僕はないんじゃないかと思いますけど。
そうすると人間の理解を超えてしまったところに AI なりロボットなりのアートができてしまったりとか、そういうことはないですか。
つまり人間中心の科学とかアートっていうのだと、あからさまに限界があるじゃないですか。例えば音楽にしても、出尽くしてるんじゃないかと音楽の場合言われているし、科学は非常に未成熟ですけども、科学の未成熟さっていうのは人間の能力の限界かもしれないわけですよね。でそのもうちょっと進んだ科学を作り、今まで知らなかったアートを作るためには全然別の道具が必要 でそのために AI とか A ライフとかがあるわけで、それは非常にウェルカムなんではないかと僕は思います。
なるほど。オーストラリアでつい最近アンドロイドがその参加するオペラというのがあったと思うんですけれども、
アデレードでやったやつのことですよね。でそれはスケアリービューティーってやつで、でそれはだからその人間だとインプロビゼーションとか曲を弾くだけじゃなくて、その場その場でそのさっきよりも非常によくできたとかノリが良かったとか、そういうようなパターンで演奏、生で演奏されることが多いと思うんですけども、それとそのそうじゃなくてもうちょっとその精密に実行することが得意な機械とかとの共演というところが一つ面白いところだと思いますけども、でそこへ持ってきてアンドロイドと一緒にやることによって、例えばそのオーケストラが全然違う方向の演奏を開拓できたりとかいうことがあれば、面白いなという期待の一つと、あとはその、成熟していく芸術っていう、オペラなんか特に成熟していると思うんですけども、それと同時にその新しい方向に壊していくっていう活動っていうのは既に芸術では多分必要ですよね。でそのためにアンドロイドとかが強いエンジンになればいいなというのがモチベーションですけど。
なるほど。AI、A ライフの研究をされていらっしゃいますけれども、そもそもなぜこの研究をされようと思ったんですか。
僕は物理学者としてトレーンされていて、で物理学者の多くは、生命っていうのがいつもどっかに引っかかってて、生命現象がよくわからないと、それで物質非生命的な現象に関しては非常に理解が進んでいると考えられていますけども、なぜか生命現象だけに関してはどう考えたらいいかとか、どういう数学を使ったらいいかとかまだあんまりよく分かっていないと。それはもう何百年も分かってないですよね。でそれをどんな方法で攻略したらいいかっていうことに、学生の頃からそれは興味がありましたし、ということですね。
非常に新しい分野、未知の領域の研究だと思うんですが、何か難しいこととか他の研究と比べてあったりしますか。
生命とか例えば意識の問題っていうのは、人間が生命だし人間は意識を持ってると思うから、そのことについて非常によく自分で分かってると思ってるんですよね。それなりの自分の定義をみんな持ってるから、 それと反してるとかそういうことで、まあ、ジャージングが入るということが、まあ、邪魔になるんじゃないですかね。例えば日本だったらば分かんないですけど、日本の伝統芸能、例えば能について他の人の方ともいやいや俺のが知ってるからだにみんな思ったりするじゃないですか。そういうようなことですよね。実はよく知らなかったりするし、そこにおけるコンセプトとかは、まあ、例えば能だったら世阿弥とか観阿弥が言ってるような本を例えば誰かに読んだことがあるかって言ったらそんなに読んでなかったりするわけじゃないですか。でそれに相当するようなものをじゃあ研究で作れてるかって言ったらなかなかわからないと。なぜかというとその生命を理解するためのものっていうのは非生命のために開発された物理や数学をもとにして語ろうとするからですよね。だから難しさといえば生命を見てそこから新しい数学とか研究が考えつくかどうかってことですよね。だから応用ではなくてそこから作んなくちゃいけないんだけど、
アートの中のその AI やロボットに携わっていらっしゃって自分の中の興味や関心というのはどちらかというとこうアーティストの自分でこうアートを見てる感じですか、うん、それともこうサイエンティストとして科学的にあのデータでこう見てるような感じですか、
うん、まあ、それもよく聞かれる質問ではあるんですけども、はい、あまり科学とサイあのアートって分かれていないところがあって、で当然のことながらいろいろ研究したら論文に書ける部分と論文に書くのは難しいし通すのは難しいんだけど、面白いことってのはどんな研究者もいっぱい持ってると思うんですよ。いろんなデータがあるけども、まあ、論文に出すには耐えるくらい強くないとかだけども面白いことはもとも目の前に見えてるけども、特に最近の科学の論文であればデータのその客観性だけはものすごく重視されていて、その著者が何と思うかってことは関係なくデータが客観的で誰でもアクセスできるということがまあ重要されたりしますよね。でそうするとじゃあ主観的に思ってそのまあより50年くらい前の論文は特にそうだと思いますけど、主観的に考えたらこれが面白い、こういうふうに考えたら面白いってことはまあ今では受け付けられないわけですよ。だったらそれはアート的表現として出した方が非常に、アートだったら別にその客観的にそのデータがその受け入れられるかどうかというよりはまあ間違っててももう面白いことってのはあるわけですよね。それはサイエンティフィックという意味ではなくてっていうこともありますし、あるいはその論文には書けないけども革新的だと思われることってのはあるんだけども、それを証明するのに100年はかかるだろうってこともまああるわけ でそういうのはアート表現として出していくっていうのが僕のスタンスですけど、
なるほど。
一般にアートはまあもちろんすごく好きなんで、それでその新しい次元が開発されているようなアートになってきたら嬉しいしというふうにはもちろん思いますけどね。だから例えばこのアートに関してだと僕がコミットしている部分ってこういうすごく大きなロボットオペラみたいなものっていうのは僕がコミットしている部分ってのはこのぐらいすると全体としてはものすごく大きなものとして動いてるし、あの渋谷圭一郎さんっていう人がミュージックコンポーザーなんですけども、で彼が非常にコミットして作ってる作品であるので、まあアートの部分は彼が非常にこう彼のまあ審美眼でもって作ってるっていうことが今度の作品は特に強いから、そういうのを見てまあ非常にうまくいってるんじゃないかとかいうようなあのエバリエーションはもちろんしますけど、
あの先ほど A ライフと AI とおっしゃいましたけれども、どのような違いがあるんでしょうか。
それはインテリジェンスって、まあ、知性っていうのは人が分かんなくちゃいけないものかもしれないけど、どんな知性も、まあ、自然界であれば先に生命があるじゃないですか。どんなものも生きてるわけですよね、はい、生きてないものには知性はないじゃないですか。ということはとにかく生命を作んなかったら始まらなくて、知性っていうのは単に生命の一最大エフェクトに過ぎないですよね。だからロボットが生きてるロボットを作んない限りロボットには知性は宿らないと思ってますよ。そうですね。だからまず生命を作ることが大先決で、で人工的にでも生命を立ち上げたらその結果としてインテリジェンスが宿る場合もあるし、そうじゃない場合もあるかもしれないけど、ただ生命を宿ってなかったら話にならないと思ってますけど、だから人工生命が大事なんであって、人工知能の研究っていうのは人工生命の研究の最大エフェクトでしかないと思いますけどね。
ああなるほど。そうするとその AI とか人工知能ってことが先行しているようなイメージが、
それはメディアだけですよね。
ああそうですか、
うん、もちろんです
すいません。
だメディアっていうのはそういうことをとにかく走らせるだけなんで、でも本当は生命とか進化とかいうことが理解できなかったら何のための知能か分かんないじゃないですか。だから そっちが分かってきたら、その結果として最大エフェクトとして知性っていうのものとか知能っていうものはこういうものなのかなってことが分かりやすかもしれないけど、現状の知能っていうものはその例えばソロバンが コンピューターになったように、その人間が持ってるツールをの道具でしかないですよね。早く計算するとか、いっぱいデータを一度に見るとか、ただその代わりその拡張された手とか足とか目とかいう意味では その、まあ、素晴らしい道具として使えるわけ で僕がやってるのは、うん、人工生命の研究やってるので、まあ、だから AI っていうのはその一部での研究でしかないと思ってますけど。
今後人工生命の研究はどういうあの軌道に乗っていくと思いますか。
まあ、人工生命の研究って1987年くらいから始まってるんですけども、クリス・ラントンという人が名前をつけて、そうですね、まあ、非常にこうもっと複雑、ある種の複雑なシステムサイズでもいいし、システムの構造でもいいんだけども、アルゴリズムでもいいんですけども、あるところに複雑さの、まあ、域地みたいなものがあって、それを超えると、まあ、全然違った性質が現れるんじゃないかなと思ってますけどね。だそういうふうにその現状 の, その、まあ、コンピューターのパワーとかいろんな技術を使って今まで扱えなかったような、まあ、量的なものを扱えるようになってきて、その量的なものの背後にというか、まあ、向こう側に、まあ、生命的な複雑さが待ってるんじゃないかなと思ってますけど。
iTunes でのポッドキャストをサブスクライブしてください。もっとたくさんの話題を日本語でお聞きいただけます。